こんにちは、FCI スクールの岩瀬です。今日はですね、奇跡を生む、入試1ヶ月前の学習テクニックということについてお話をします。そこのホームページのタイトルに書いてありますように、それに、順次で説明をしていきます。まず、各1です。ここにはですね、入試1ヶ月前が最も成績が伸びるという言葉が入ります。で、皆さんはいつ本当に、真剣になって集中して勉強するかというと、入試1ヶ月前だと思います。これはあの定期テストの時も一緒ですね。テストの1日前に一夜漬けをする、というやり方をみんなねやっていると思います。実は入試の場合はですね、これが1ヶ月になります。1ヶ月前になるとですね、みんな本当にもう必死になって勉強をします。これはあのもうほとんど全員がそうなるわけですが、しかし、その1ヶ月前に勉強を始めるではやっぱりもちろん遅いわけです。で、本来はですね、この1ヶ月前は、もう3年間の中学生のその総復習になります。ですから、まあ中間期末の時も同じことを言えるわけですけども、まあ1ヶ月前になって初めて、弱点なところをですね、問題集を解いていくというのではもうすでに実は遅いんです。で、1ヶ月前にはですね、自分の弱点箇所は一応一通り終わってる。じゃあ1ヶ月前から何をするかというと、その弱点のところを1回やってるけども、あと2回、あと3回と繰り返す。それで、自分の知識や理解を完璧にするという作業です。ですから、実はですね、1ヶ月前に、ですね、もう大体終わってるんですね。終わってますが、それをすることによって、つまり、総復習をすることによって1ヶ月前、入試前の1ヶ月前に成績が急激に上がります。その上がり方というのは、その制度によってもちろん違うわけですが、それはなぜ違うかというと、その1ヶ月前の勉強がどの程度できているか、それによって違ってくるわけです。だから、いかに1ヶ月前の勉強というのが大事かということがもちろんわかると思いますね。はい。それから丸に、丸にはですね、実点という言葉が入ります。で、あと実点1ヶ月でですね、プラスできれば、まあ、奇跡が起こるというふうに書いてありますね。まあ、これはまあ、例えば200点がですね、ボーダーラインだとすると、ね、190点の人は1ヶ月でなんとかなります。必ずなんとかなります。しかし、その前の勉強というのが大事だというのは、先ほど説明しました。それですね、まあ、あの2番です。じゃあ日頃の勉強をどうやって勉強するのかというのが大事になってきますね。で、理想を言うと習慣計画を立てるのがベストで、しかもやる気が出ます。計画を立てて自分のやるべきことをちゃんと把握できればやる気が出るんです。しかし皆さん方中学生にとってですね、この計画を立てるというのがなかなか難しい。そこですね、そこに下に書いているように、まあ、第1段階から第4段階、ね、という形で分けて考えました。まず1日はですね、まず最初はですね、8時が来たら机に座ってみる、はい、そこには机に座ってみるという言葉が入ります。でですね、まずあの学習習慣をつけようということですね。で、皆さんは、まあ、1日に2時間あるいは3時間勉強している人もいるかもしれませんが、勉強のスタート時間をまず決めましょう。いきなり3時間も2時間も勉強できない、そういう人ももちろんいるわけですね。ですから、まず8時が来たら机に座ってみる、これをですね、まず最初に実行してください。そこから学習習慣というのが始まります。じゃあ2日目です。で、2日目、これはあの3年生のね、ことを意識して書いてありますが、その括弧の中には弱点分野が入ります。弱点分野はどこかを、次の過去問を見ながら一覧表にしてみるというですね。過去問、つまり、高校入試の過去問、皆さん多分持ってると思います。それを見てですね、どこが解けるのか、どこが分からないのか、分かるのかということをですね、確認して、それ一覧表にします。はい。それがですね、計画を立てる前提になりますね。そこで3日目です。弱点が分かれば何を立てるか、もちろんここには計画を立てるわけですね。 で次の下の過去に、ね、過去には計画を立てると不思議にやる気になるんです。これは実際に立ててみると分かることなんですが、立ててみないと分からないですね。で、これはですね、やっぱり自分がですね計画を立てるわけですから、人が立てた計画というのはなかなかねやる気が起こらない。しかし自分がやろうと思って立てた計画というのは不思議というか必ずやる気になります。じゃあですね、その計画を立てるときにはどういうことに気をつけて計画を立てればいいかというのが下の立案のポイントです。1番、弱点分野は全部できないから優先順位を決める。優先順位を決めるというのがまず大事ですね。先ほどですね、一覧表に立てました。しかしこれをですね、どれをやれば一番成績が上がりやすいかね、ということを考えるわけです。どの科目でもいいです。理科をすれば私は成績が上がるのか、数学を頑張ったら上がるのかということです。ですから弱点分野あるいは不得意分野、から始めるというのでも一概には違うわけです。どれをやったら自分は伸びるのか、もちろん好き嫌いで決めるわけではいきません。私は英語が好きだから英語をもっと伸ばそう、そういうんじゃないです。数学は俺は不得意だから数学をやろう、それでもありません。どこをどう叩いたら自分は成績が上がるのか、そこです。理科のここ、ここは俺勉強したら分かる。数学のここ、ここはもう少し勉強したら、ね、僕はもう分かりそうだ。そういうところを優先順位の第一番にします。はい、じゃあ2番です。弱点分野のどこを何時から、はい、そこの括弧には何ページをするか、ページがあります。何ページをするかを具体的に書く。これが計画のポイントの、大事なポイントですね。漠然と、8時から9時までは英語の単語を覚える、9時から10時は数学をする、それは計画とはまだ言えないです。具体的に8時から8時30分ここを英語の単語、何ページの10ページから12ページのここの単語20個を覚える、次の日に次の20個を覚えるとか具体的に書かないと計画とは言えない。はい、丸さんです。で、丸さんはですね、何かというと、暗記タイムを30分取る。ということですね。暗記だけに集中する時間を毎日30分取る。はい、次の過去。暗記ノートを勉強しながら作っていく。はい、それから、30分でこれだけ。と、覚える時間を、覚える分量を決めて、時間との競争で暗記する。時間との競争で暗記する。覚えることがたくさんある場合には、サンドイッチ式で集中力を維持する。というのが答えですね。で、まず2番目のですね、まず最初の30分を取る。で、あんまり長くともあんまり意味ないです。毎日することが大事なんです。毎日30分すれば、1週間で 3.5 時間になります。しかし、1日で 3.5 時間、暗記ばっかり集中することは、もちろん集中できないです。30分だから集中できるというですね。そして次の括弧、暗記ノートを作りながら、ね、勉強しながら作っていくということですね。だから自分が覚えてないところをノートにどんどんどんどん書いていきます。書いたやつを30分集中して覚えていく、こういうやり方ですね。で、自分で暗記ノートを作るというのはものすごく効果があります。なぜかというと、自分でノートでまとめるということは自分が理解していることでないとノートには書けないんです。だから人に与えられたものをですね暗記するのと自分で作ったノートを暗記するのとでは全然違います。なぜかというと、人の作った暗記ノートというのは分かってない項目が書かれているかもしれない。だから理解していないことをただ単に丸暗記するということになりがちです。そうでなくて、自分が作った暗記ノートというのはちゃんと理解して自分のノートにまとめているわけですから、理解している内容です。だからこれを覚えると非常に覚えやすいし、効果があるし、応用問題にも対応できるということですね。そして時間との競争で暗記する。3つ目、時間との競争で暗記する、これも大事です。だから例えば8時から8時30分まで単 単語を覚えようと思ったら、8時30分が来たらやめてください。あともうちょっとで全部単語を覚えるかと思って10分15分暗記タイムを伸ばすと、他の勉強はできなくなります。また集中力も落ちます。どうせこれ全部覚えるんだから、40分かかっても45分かかってもこれを覚えるんだというのでダメなんです。30分で覚えるんだ、そこで集中力がアップします。そういう勉強の仕方です。それから4番目、覚えることがたくさんある人はサンドイッチ方式で集中力を維持する。サンドイッチというのは何かというと、まあパンの、サンドイッチというのは、パンがあの中にですね、卵だとか、カツだとかね、そういうのがこう挟まっています。つまり最初の30分は英語、次の1時間は数学、次の1時間は国語というですね、科目を変えていくという勉強の仕方ですね。これをさっき言ったように時間を決めてその通り実行していく。そこで集中力を維持することができます。だらだら勉強しない。9時が来たら数学に切り替える、10時が来たら国語に切り替える、そこのメリハリというのをきちっとすれば集中力を維持することができます。そして、4番目ですね、過去問を何度も解くということです。で、これはまず最初の過去には、ね、何が入るかというと、今年出る問題は過去問に書いてある。過去問で主体傾向をつかむ。できなかった問題は今年も出ると思え。できなかった問題は何度も解けということですね。過去問 にこそですね、来年出るその問題の一番近い問題が過去問なんです。だから来年も必ず同じような問題が出るんです。出ると信じてください。今年、去年こういう問題出たから今年は出ないという考え方、それは間違っています。来年、今年、というか、ね、次の試験にも必ず出るんです。これはあの私が、理科なんかでも特にそういうことを言いますね。理科には必ず同じような問題が出るし、数学も必ず主題傾向があります。その主題傾向を掴んで効率的な勉強する、これがものすごく大事です。出ないところいくら勉強してもね、点は上がらないです。出る問題を何回も解くことによって入試対応力というのが出てきます。だから過去問を何度も解く、これがものすごく大事ですね。はい、じゃあ次4日目です。で4日目はですね、これはもう、ついでに書いたんですが、日記をつけるということですね。1日全力で頑張って、どんな些細なことでもいいからやってよかったと思うことを日記に書き、最後に今日も、はい、そこの句に何が入るかというと、よく頑張ったと書くということで、幸せな気持ちで寝るということですね。はい、次1週間後。1週間後は何かというと、計画を修正するということですね。1週間後必ず計画は失敗しています。それはあなたの意志が弱いからではなく、理想の自分を追求したからです。目標は変えなくていいです。もっと効率的な現実的な計画に修正すればいいです。はい、ですから、計画はですね、1週間ごとに修正するというのがそこの答えになります。はい、以上です。